火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。12月2日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間よろしくお願いいたします。というわけでね、まあ、いつもの、始まりですけれどもね、3分前ですかね、駆け込みでやってまいりまして、ちょっとバタバタと始まりましたけれどもね、もういよいよ12月2日ね、12月第1週に入りましたけれども、いよいよ、年末師走、なんですかね、歳末大売り出しですかいろいろ忙しいね、月に入りましたけれどもね、まあ皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ12月確かにね、バタバタと気ぜわしい気がします。一通り何か一つ一ついろんなことを済ましていってるつもりでも、何かこうやり残してるような感じがしたりしてですね、もうどうですか、年末近づくにつれてどんどん気が焦ってくるわけですけれどもね、この人何か今年やり残したことあるでしょうかね。今井力でございます。
はい、こんばんは、力でございます。何言うてん
の、ね、力でございます
ね、やり残したことはね、ありすぎますよね。
ありすぎますね。
多分したことの方が少ないような気がするね。
いろいろやってる割に何かこう、
ね、
でね、やっぱり、ね、絶対あるんですよ。忘れることは
ね、
あるんですよ、うん、そんなにね完璧にね1年を過ごせることはそうそうないんですよ。
まあそうですよ。
だから来年はまたちゃんとしようと思うわけですからね、
まあ、もうちょっとちゃんとした方がいいかもしれないですけど、
そうそうそう、そういう節もありますけれどもねまあまあでも12月早いもので、はい、
うん、
ね、12月に入りまして、
ありました、
まあ、本来ですとね、うん、まあ、先週とか先々週も、はい、言ってましたけども、もうだんだんと寒いなってきておりますなんて言ってますけど、うん、この2日間、
はい、
びっくりするぐらいの濃いですね。12月入るなり、
うん、ね、
この2日間どうですか、うん、昨日今日と昼間なんかはもうちょっと動いたら汗ばむような時間帯ありましたよ、
ね、温度差が激しいね、
うん、で、まあ、もちろん朝夕とかね、夜はもうちょっと寒いですからね、うん、まあ、もちろん体調を崩しやすい時期には間違いないんですけども、うん、昼間なんか今日ほんまにね、ちょっと昼体動かしてたらね、はい、もうじわっとちょっと汗かいた感じでね、小春日和っていうんですかね。
あ、そうですね、
うん、秋に言う言葉なんです、ね、
そうですよ。
だからもう冬なんですかね、今は、
うん、もう冬に入るでしょ
う。ということは小春日和は使っていけない、
小秋病気にな
る、ね、だんだんややこしいですね、言えてないですね、そして、はい、ね、まあまあ、12月入りましたけれどもね、うん、12月2日、今日は何の日、またちょっとちらっと見てみましたらですね、はい、まあいろいろなぜなんでしょうね、はい、安全カミソリの日
なんかあったのかね、
あったんでしょうか、うん、そして原子炉の日、
原子炉ね、うん、何かあったんでしょうかね、
何かあったんですかねあと、はい、ね、電池式自動車が登場したのが、
なるほど、
12月ですか、うん、2002年の日ですけれどもね、はい、あと、シカゴ大学で世界初の原子力発電実験に成功というのが1942年です。
あ、それにかかってるんですよね。
ね、うん、そうですね、うん、日本で初めてのカード会社ができたりですね、うん、はい、あと日本の国技柔道、
うん、
柔道で、はい、初の外国人選手が優勝した、
はい、
オランダのアントン・ヘイシング、
ヘイシングですよ、
ヘイシング、ね、ね、
もう柔道といえばね、柔欲合を制すという言葉でね、ありましたけども、この時は力負けしたわけですよ。
なるほど、
初めて柔道が力負けしたという歴史的な日ですね。
61年であるんですけれどもね、こういう12月2日、なんですけれどもね、はい、まあ、その中でちょっと気になったところといいますかね、1990年、
うん、
日本人初の宇宙、はい、
お
この日だったらしい、
うん、
日本人で初めての宇宙飛行体験となると、
うん、
TBS の記者秋山さんを乗せたソ連の宇宙船、はい、ソユーズがこの日打ち上げに成功した。
あ、ありましたな、
打ち上げから2日後に宇宙ステーションミールとドッキングし、6日間過ごした後 12月10日に無事帰還という、うん、ジャーナリストが宇宙飛行したのは史上初だと思うんですけどね、はい、ね、これは1990年の12月2日でございますのでね、うん、はい、今いよいよ、だんだん我々も宇宙に行ける日が近づいてくるんじゃないかと、うん、まあ、テレビなんかでも言われてますけれどもね、はい、この間なんかテレビ見てますと、
はい、
宇宙まで、うん、もう飛んでいくんじゃないと、
はい、
ね、エレベーターを作るんだと、
あら、また
いうようなあのことテレビでやってましたよ。
長いエレベーターやろね。
そうそうそう、その代わり今ある素材でそれを作ると、はい、なんかねワイヤーだけでとんでもない重さになってしまって、ね、もう無理なんですって、うん、はい、それをなんか今新しく開発してるものがワイヤーの代わりになって、ね、うん、いや、そのうちもできるんじゃないかと言われてますけれども ね、
ね、
だからエレベーター乗ってヒューッと上がっていくわけですよ。
ヒューッと上がっていくわけです よ、 上がっていくわけですよ。耳がたまにツンとするかもしれない、
ね、あ、たまにじゃないですよ、ずっとツンとしますよ多分ね。ね、というわけですけれどもね、まあ、皆さんもね宇宙なんか行ってみたい方もいらっしゃると思うんですよ、うん、はい、まあ、高いとこ苦手、高いとこっていうレベルじゃないですけど、
まあ、わざわざもう見ることもないやろね、まあ、見た人もいるやろけど ね、
ね、まあ、でもあの映像でも見ましたけどもね、はい、月から見た、地球がこう、うん、で、はい、あの、まあ、いわゆる日の出とかあるじゃないですか、はい、日の出じゃなく逆に地球の出っていうんですかね、地球がこう上がってくる
感じが見えたんです
けど、なんかやっぱりこうちょっと一回見てみたい気がしますけれどもね、まあまあこれからどういう時代になっていくんでしょうかね、
はい、
というわけで今日の1曲目なんですが、うん、まあ、宇宙飛行、日本人初の宇宙飛行というところからですね、はい、まあ、ちょっと久しぶりにこの方の曲を聴きたいなと思いまして持ってまいりました、うん、デビッド・ボーイで、スターマン。音楽と
晩御飯
です。ちょっと失敗しましたね。
いつものことですよ。
いやいや、まあそうですけど、ね、
いつものことです、
音楽と晩御飯のコーナーでございますけれどもね、はい、このコーナーはアマチュア料理人チキンソウル今一からがですね、はい、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりまして、うん、私が選曲をさせていただくという、うん、そういうコーナーでございますけれどもね、はい、今日はね、はい、まあ、リスナーの皆様はね、ツッコミどころ満載でございますんで、皆さんもね、そちらの方でね、思いっきり大きな声で突っ込んでいただければと思いますが、今日の料理のタイトルをお願いいたします。
は
い、
今日はですね、はい、サマさんやカクさんや、やっちゃいましょうっていうやつね、ですよ。サマさんやカクさんや、やっちゃいましょうっていう感じでございます。で、温玉と角煮チャーハンというね。
ね、はい、おそらくね、うん、この曲の前にね、はい、卵かなんか投げつけに来る人がね、今日は続出するんじゃないでしょうかね。
これね、
ね、うん、もうまずタマさんやカクさんやでしょ、
はい、
これスケさんですよね、本来はね。やっちゃいましょうとそして言わないですしね、懲らしめてやりなさいとかね、やってしまいなさいとか、そういう感じですから、まあね、やっちゃいましょうとは言わないですよ ね、
言わないですね。
これツッコミどころ満載でございますけれども、
ご老後ですからね、そんなこと言葉使いはしないですよね。
やっちゃいましょうってそんな可愛らしいね。おかしいですよね。まあまあ、しかしこの温玉と角煮チャーハンですからね、うん、この後半だけ見てると非常に美味しそうな感じですけれども ね、 ね、料理のことですお願いします。
はい、タイトルはちょっと別にして考えていきましょ
うね。はい、
まずね、豚バラ肉、
はい、
ね、これを醤油とみりんで煮てもらうと角煮ができますんで、
そうですね、
まあ、時間がある方はまずはコトコトと、はい、
コトコト
煮ていただいて角煮作ってください。
角煮を作っていただく、
はい、
はい、
まあ、もしくはね、もう袋入れで今売ってますから、
はい、ここに売ってます ね、
ね、お忙しい主婦の方なんかをね、
は
い、
そうですね、
そういうやつを買っていただいたらいいと思いますけどね、はい、そしてですね、
はい、
エリンギの乱切り、普通裂いたりしますよ、最低細かく細くしますけど、まあ、できればね、乱切りした方がいいですね。
乱切りで、
歯ごたえがこの独特なやつがあります
ね、
はい、で、刻み小ネギ、
小ネギ、
小ネギって細いやつがあってね、はいはいはい、僕もスーパー行ってみたら、おこれ面白そうやと思って、小ネギっていうのがあります、ね、これまたね、買ってください、はい、小ネギの刻みをしてもらって、
はい、
先ほどの角煮ですね、
角煮ですね、
で、あの醤油のだしでありますよね、
はい、
もうつけて、ごま油で炒めてもらうんですよ。
これすべて。
うん。で、あのエリンギの方にですね、その角煮の出汁とかがね、
はいはいはいはい、
醤油の甘辛出汁がね、
はい、
つくわけですよ。吸い込まれていくわけですね。
はいはいはい。
なんとなくね、このおかずになるという 形になってますね、
はい、
で、チャーハンのね、
はい、
チャーハン用の卵かけご飯をまず作っていただきます。
いつものチキンソウル風ですね、
はい、
まず卵かけご飯のようにして、
はい、
チャーハンを作ると非常にパラ
パラパラ
パラパラパラの感じでできると、
はいね、まあ、それはね、はい、ご飯と生卵と塩と胡椒、
はい、
で和風だしの素とニンニク少々、
はい、
これをねもうガサッともう混ぜて
しまう、
混ぜてもらいます、
はい、
でそれをまあ炒めるわけですね、
はいはいはい、
チャーハンできますので、はい、で生卵をねもう一個用意してもらって、
はいはい、
水から沸騰させてもらいます、
はい、
で沸騰してから2分でね、
はい、
水でざっと冷やしてもらうと、
はい、
温玉ができますんでね、
はいはいはい、
これはまた水に浸してもらって、
はい、
まあ、殻を剥いてもらいますよね、
はい、
で、先ほどのパラパラチャーハンを器に持っていただいて、
はい、
中央にくぼみ作ってね、
はい、
温玉をポロッと乗せてもらって、
はい、
上からね、小ネギの生のやつをね、
はい、
パラパラっと
かけて、
置いていただきますと、はい、出来上がりと。
ほう。
でパラパラチャーハンにまったり卵を混ぜ混ぜしましょう。
なるほどね、
ええ、
やっちゃいましょう。どこに出てきたんですか、ね、
やっちゃーはんましょう。
あいたよう勘がならないもんですよ、
ね、今お忙しいようですよ、幸せですから。
ブーなりましたね。
勘がなかったですね。
ねえ、すごいですね。まあまあでも美味しそうですね。
まあ、名前以外はね、
そうですね、
これね実はハックルベリーでね、
はい、
ちょっと作ったんですよ、
はいはいはい、
でね PA の吉田君というのがいるんですけど、はい、食べてもらってね、
はい、
実験台になってもらったんですけど、はい、非常にうまいと。
大好評。
いうことでですね、ビールをおごっていただきました。
ああ、そうなんですね。あ、そうなんですね。はい、まあ、温玉と角煮。
はい、
まあ、よく最近、豚骨ラーメンなんかに乗ってた
のが
多いですかね。
うん、温玉なんですけどね、実は僕、昨日作ったんですよ。
はい、
この間テレビ見てましたら、
はい、
ちょっとおバカキャラのアイドルの女性の方だったと思うんですけども、はい、ね、温玉の作り方を説明してたんです、
はい、
でこれは簡単だと思って僕もいっぺんやってみようと思ってやったんですよ、
はい、
どういうものかと言いますと、カップ麺のケースを、
はいはい、
に卵を入れて、
はい、
で沸騰したお湯を1000まで入れて、
はい、
上に皿を乗せて20分なんだそうです。
おー、殻をもう終わってしまうタイプのやつですね。
そうですね、
はい、
でね、うん、実はねそのまま寝てしまって、うん、翌朝になったんですよ。
どうなってました？
でも温玉でした。ちょっと白身が固まりすぎてたかなって感じですけど、温玉でした。はい、確かにこれ簡単でした。
なるほど。
力さんの温玉はちょっとは違うんですね。
ちょっと違いますね。
殻を剥くタイプですね。
殻を剥くタイプでもうちょっと、
でも2分だとねめっちゃ剥きにくいでしょ。
剥きにくい。これはねもうね最新の注意払ってね。ね、女性を扱うようにっていうやつですか。
ね、
はい、カーン、
はい、いただきましたね。今日ようになりますよ、それ
は、ね、はい、ね、
なるほどね、うん、まあまあ、しかし温玉、最近、まあ、サラダなんかに乗ってたり、
はい、
もういろいろといろんなところで登場しますし、
ね、市民権を得てます
ね、かなり、うん、人気がありますからね、
はい、
いろんな料理に使われておりますけれどもね、うん、なるほど、今日の玉さんや角さんややっちゃいましょう、
はい、
温玉と角煮チャーハン、
ね、そう淡々と読まないよ。
私は淡々と言いますよ。
そうですか、
そんなやっちゃ、そんな言わないですよ僕はね。もう一度ご説明しますと、はい、まず豚バラ肉を醤油とみりんで煮て角煮を作っていただきます、
はい、
これない場合はお時間がない場合は、うん、角煮を買ってきてください、
はい、
ね
ね、
そしてエリンギの乱切り、
うん、
言いにくいですね、
はい、
エリンギの乱切り、
乱切りですよ。
言いにくいですけれども、うん、と、刻み小ネギ、
うん、
これもちろんない場合は普通のおネギでも
ギで
もちろんいいと思いますんでね、はい、そして角煮、先ほどの角煮をだしごと、
うん、
フライパンに入れていただいて、
はい、
これをすべてごま油で炒めていただきます。そして、チャーハン用の卵かけご飯を作っていただくんですが、
うん、はい、
ご飯に生卵、塩、胡椒、適量ですね、
うん、
そして和風だしの素、
はい、
そしてニンニクを少々、はい、これもガーッと先に混ぜてしまいまして、
お好み焼きの雰囲気でガーッと混ぜましょう。
そいつを、先ほどのエリンギと、
うん、
ネギと角煮を炒めたところに合わせていただいて、
はい、
炒めていただきます、
うん、
ね、そしてまた別で、
はい、
生卵を水から沸騰させまして、
うん、
沸騰してから2分立つと、水で冷やしていただくと、
はい、
そうすると温玉が出来上がるわけですね、
うん、
そして細心の注意を払って殻を剥いていただいて、パラパラチャーハンの器に持ったパラパラチャーハンの横にね、
はい、
中央ですか、
中央ですね、
中央にくぼみを作って温玉を乗せまして、はい、そして、またネギをね、
はい、
パラパラっとかけていただく、
そうです、
これで、 温玉と角煮チャーハンが出来上がる、ね、まあ、いつも、うん、まあ、チャーハン定番でございますんでね、うん、チャーハン、まあ、今日はちょっとじゃあ変わり種、ね、はい、チャーハンというようなことでね、うん、はい、こういう感じで作っていただいてもいいんじゃないでしょうかね、うん、これいつも音楽と晩ご飯のネタをですね、うん、だいたいメールで今一からから私いただくんですけども、うん、はい、このメールが来た時ちょうど僕ね、ええ、家でチャーハン作ってましてねちょうど、
はい、
ナシゴレン、バリ風チャーハンを、はい、ちょっとよくね元売ってるんですけど、うん、元使わずに、はい、もうすべてナンプラーからやってね、うん、作ってる最中悪戦苦闘してるところにね、そしてちょっと若干惜しい感じだったんですけど私のナシゴレンは、はい、それやってる時にちょうどこのメールが、うん、来たのもチャーハンやなっていうことやったんですけれどもね、うん、まあまあ温玉と角煮チャーハンということでね、うん、今日の音楽と晩ご飯選曲ですけれどもね、はい、うん、これはもうね全然思いつきません、まはい、ね、はい、もうこれはねおそらく私もブーいただくんじゃないでしょうかね
来たか
おそらくはブーもうボタン天の声ボタンに手をかけておいていただいても全然 OK やと思いますけれどもね、はい、もうどうでしょう、私も言うのも恥ずかしいぐらいです、うん、はい、オンタマですから、もうこれもタイトル全然関係ないですよ、うん、タマさん、カクさん関係ないです、
はい、
もうオンタマですから、
オンタマです、
オンタマと確認ですから、うん、オンですから、
オン
と書くですから、うん、音楽じゃないですか、
音楽、はい、
もうだいぶ苦しいんですよこの時点でね、私も非常に心苦しい、
2人とももう溺れちゃってますね、
溺れちゃってるんですよ、うん、俺どうしようもなかったわけですね、はい、というわけでね、もうそのまんまズバリのタイトルがついた曲を今日は聴いていただこうと思っております、はい、誰かと言いますとレイラン、
はい、
前にも一度ね、この番組では、今夜、うん、リズム&ブルースという曲をおかけしたことあるんですが、うん、はい、RC サクセションのギタリストであった中井戸礼一さんとですね、うん、はい、ストリートスライダーズのギタリストであったランマルさん、土屋康平さんです ね、はい、ね、この2人が、ユニットを組みまして、うん、1990年ぐらいですかね、
はい、
割とライブハウス、もうそれもこの2人そうそうライブハウスで見れない方を、うん、当時もう普通に京都やったらタクタクとか、ま
あ、まあ今年も来るよ、
あ、そうですか、
年末、
あ、そうですか、うん、
30日かな、来てます ね、
身近なところで見れるというね、うん、非常にみんなもうびっくりして、もうすごいことになってましたからね、うん、タクタクでのライブが映像になって発売されてるんですけども、うん、はい、もう我々の知ってるタクタクではなかったですもんね、もうぎゅうぎゅう詰めで、
はいはいはい、
もう小さい箱の中に300人以上入った
んで、偉いことですからね、
もう多分身動きもできないぐらいの状態でライブでもうかなりの大盛り上がりでね、もうバック務める人たちももう相当なミュージシャン、名だたるミュージシャンでございましたんでね、非常にこのアルバムね、ファーストアルバムのレイランのレイランというそのまんまのタイトルになってる、このアルバムはもう非常に全ての曲が聞き応えがあります、非常に私も未だに気に入ってよく聴いていますのでね、この中からね、はい、確かねこの今からおかけする曲がね、うん、シングルカットされた曲やったと思います、はい、まあ、他にもかけたい曲はたくさんあるんですが、うん、今日はこの曲を聴いていただきたいと思います、はい、レイランでミュージック、はい、聴いていただきました曲はレイランでミュージック、
うん、ミュージックね、
かっこいいですね、
うん、
まあドゥービーブラザース、
あ、まあそれ言っちゃうのよ
ぽいですけれどもね、
いいじゃないですか、
まあ、おそらくは確信犯でしょう、
まあね、
で、うん、非常にかっこいい、カッティングが
チャカチャカ
チャカチャカ、あれはもう土屋康平さんですよ、まあ、ね、
こんな感じですよ、
うん、この方はもう今ね、うん、前も番組ではご紹介しましたけれどもね、はい、今はもう堂本兄弟ですか、そうそう、今は番組名分かりませんけど、まあ、
堂本兄弟、
ね、キンキキッズの2人でやってらっしゃる音楽番組で、うん、はい、後ろでギター弾いてる方、
ね、高見沢さんとね、そうそう、ツートップみたいなもの
弾いてますけれどもね、
同じ派手なんやけどね、ちょっと性質が違う、
性質が違うタイプでございますけれどもねそして割とヒット曲も、うん、この方が書いてチャラが歌った曲とかね、 まあね、
うん、
ありますしね、はい、このあたりもヒット曲はあります、
うん、最近もまたポップなんよね、
そうなんですよ、この方ね、もともとストリートスライダースの時はギタリストで、うん、まあ、アルバムの中に1曲ぐらい、メインボーカルを取ってる曲があったりしたんですけども、はい、うん、まあ、どちらかというとストリートスライダースの中ではポップな曲はこの方が書いてるというパターンが多かったですね、うん、うん、まあ、まあバンド自体が泥臭いんで、
まあね、
そういうポップな部分が前面にはなかなか出てこないんですけれども、
出てこられないね、
もうあのボーカルのハリーさんがもうすごい声ですから、
あの声ですよ、
声とあのだるさですから ね、大変ですからね、はい、もう大変ですけれども、もう本当に懐かしいところでございます。
懐かしい ね、
しかしもうやはり未だにあのギタリストの中では、はい、間ではやはり、うん、あのこの方土屋康平さんのファンという方は多いですし ね、
うん、
あのうちのアナログボックスのギタリスト中山聡もですね、もう割と昔なんかはもうこの方のフリークでしたから、
あ、なるほどね、
もう今でも割と好きなんじゃないですかね、おそらくギタースタイルも割と似てますし ね、
そうですね、うん、持ってるギターがあのギブソンの SG ってやつね、
そうですそうです、うん、もうあれ持ってる方はこの人のファンか、まあねね、レッド・ツェッペリンか、ACDC かっていう感じですからね大体そうですけど、
う
ん、私も一回買ったことありますけど、
ね、あのギターは、あれは使いにくいね、
使いにくいですね、まあ、皆さんあのギターを持たれない方、うん、弾かない方には分かりにくいんですが、うん、あれをこう、まあ、例えば立って弾くには首からかけますね、はい、あのストラップというやつでかけるじゃないですか、
はい、
あれかけて手離しても、うん、普通のギターは大体バランスよく収まるんですが、
ですね、
あのギターあの先っぽのヘッドの方から下がっていくんですよね。
そうそう、非常にかっこ悪い感じになる、ね、そ
うそう、手で押さえておかないとどうしようもないっていう、
ね、おかげで肩も凝るしね、
肩も凝るし、
ね、非常に使いにくい、
ギターですけれども、しかしあのギターも根強いファンはね、あれば
っ
かり買う人、
あれが変わらないっていうのは強いね。
そうですよ、
あれ変えると売れなくなるよね、
売れなくなりますよね、
あの使いにくさがいい、
そうですね、そしてあのヤマハからあの、はい、S、同じ形でタイプの違うやつが出たんですけども、
まあね、
やはり、まあ、高中正義さんなんかそれを使ってありますよね、はい、
あとサンタナさんがね、あ、よく使ってましたね、
でもやはりまあどちらかというとスタンダードなのは SG というやはりこちらの、
まあ、ギブソンの方
が出ますね、ギブソンのこのタイプですけれどもね、うん、まあまあギターの興味のない方にはどうでもいい話だと思うんですけれどもね、まあまあその覚悟の上で喋っておりますが、まあまあ、レイラー聞いていただきました、うん、まだ年内にタクタク ね、ぜひとも見たいですけど、まあ今からチケット取れることはないかなと思いますけれども ね、またね、でもあの本当にあの映像とか、うん、インターネットで探せばおそらく今でも手に入ると思うので、
あるでしょうね、
あのレイランの映像、ライブ映像とかね、うん、あと、まあ、これはねおそらくロックファンであれば、
うん、
今時の若い方でも、うん、今見てもかっこいいと感じると思いますし、楽曲もさることながら先ほども言いましたが、うん、やはりバックを務める方々がもう、はい、
なん
つわものもつわもの、
猛獣使いならんとあかんからね、
ドラムさんもまあ一応ねやはり日本一と言われてる方ですからね、はい、村上ポンタ秀一さんでございます、
あの人には
逆らえませんからねそしてこれベースが早川武晴さん、うん、この方ももうなんというか、
ね、ドライブ感になるね、
うん、ゴリゴリいけ行ったかと思ったら柔らかいこともやらはるっていう ね、非常にいい感じのベーシスト、いい感じなんて僕らが言うのもこがましいですけれども ね、そしてもう本セクションは RC サクセションで活躍した ね、梅津勝時さん、
ドクトルですね、
ドクトル梅津ですよ、そして片山博明さん、はい、もうこれもうジャズの世界ではかなりの有名
人、ね、まあね、あのフリージャズではもうかなりのものですよ、
まあ、独創的なスタイルでね、はい、やっておられますしね、まあ、あのもし、インターネットなんかであの見つかれば、うん、ぜひとも皆さん ね、手にして見ていただけると楽しいんじゃないかなと思いますけれども ね、うん、次の曲は、はい、今一からセレクトでございますけれども、
今日ね持ってきたのがね、はい、あの小島よしのぶさんね、
小島さん、
この人もあの井上陽水さんとかね、はいはいはい、今井美樹さん、はい、浜田翔吾さん、チャーさん、
はい、
名だたるロック、はい、日本の、ね、ボーカリストが好んで使うピアニストですね。そうですね、
もうそれこそ、うん、確かあの近藤房之助さんと
もう好きでよくやって
ますし、ね、僕がねあの一度それこそ15年ぐらい前に、うん、大阪城野外かなんかにね、はい、ブルースフェスティバルやったかな、何かイベントを見に行った時にね、
ああります、
前もお話ししたあのボーディドリーが、うん、あのメインで最後出てくる時に、うん、有歌壇も出てまして、はい、そしてその時に、オープニングやったと思うんですけど、うん、房之助さんが一人で出てきて、はい、後ろからそこの方が出てきてピアノを弾いて、うん、もうピアノと、房之助さん二人でやる、
はい、
ものすごい渋いんですけどね、もうなんか渋すぎてちょっと眠たくなってくるぐらい渋いんですよ、はい、でもねかなり、あの力強いことも、うん、それこそね先ほどの早川武晴さんのベースと一緒でね、力強いところはもうガーンと房之助さんの声に負けないように出してきたかと思ったら、あのなんというのかこう繊細な、
呼吸をするように、ね、雰囲気の合わせていくわけですよ、うん、
もうそれはもうやはり、うん、名前のある方はやはりすごいということですね、
やっぱりね、でやっぱり共通するんでしょうね、やっぱりこの人とやりたいっていうことで、やっぱり引く手あまたになってね、ほとんどツアーに出てはりますね、だから、あ、
そうですか、
うん、ですから今はもうこの人デビューしてもう20年30年経つんですけど、うん、初のソロアルバムこの間出されまして、ね、その中にもやっぱりねいろんな、まあ、著名 な方の、まあ、ゲスト出演もあるんですけども、今日ねおかけするのは曲はね浜田省吾さんの曲
ほう、
うん、浜田省吾さんの曲にフライドプライドっていうね、まあ、ジャズ系の、はいユニットの女の子のボーカルがかぶって、はい私の大好きな人の、はいもう珠玉のトーンをこれぞ歌版のギターというのを聴いてもらいたいと思いますけどね。まあ、曲はね、はい、こうしっとりした感じの今のこの時間には十分ぴったりな感じが
バラード
でございますね。聴いていただきたいと思います、はい、
曲紹介の方お願いします。
小島よしのぶさんのアルバムから君と歩いた道。チキンソウルのこの一曲
張り切ってますね。
でもねちょっとあのしっとりしてますやんか今日ね。
だいぶ
曲層がね、どっちかというとね
張り切った感じでしたね。
張り切った感じ、
ね、あまりにあなたが張り切ってくるから僕ちょっと焦って今ヘッドホンするの忘れてたじゃないですか。押され気味じゃないですか。
ね、まあね曲がしっとりしてたのにもう逆にね。
なるほど。
もう年末も近づいて
そうですね
来ましたんでね、
はいはいは
い、勢いのついたやつをちょっとね、書きようかなと思いましたね。
なるほど。
ね、僕どっちかというとね先ほどのね バラードも好きなんですけども、
はい、
はっちゃけたっていうかね
はっちゃけたやつですね。
もうぐわーいう感じのねファンクも大好きなんでね、
はいはい、
うん、よく家では聞いてるんですけども、うん、今日はね紹介するのは普通ファンクとか言うとねやっぱりブラックミュージックなんですよ、
は
い、
そうですね基本はそうですよね。
基本はそうなんですけどもね、今日紹介するのは、白人のバンドですね、はい、
ほうほう、
うん、レタスっていうバンド。
レタス、
うん、名前聞くとね、
ええ
レタスで、なんかベジタリアンの人かなと思うんですけど、
レタスってね、
はいはい、実は、その、発音がレタスなだけでね、
はい、
レッツアス。アスね。
あ、じゃあ言葉としては違うわけですね。
言葉としては違う。つぶりも違うんですよ。はいはい、俺たちにさせろっていうね。やさーどやーみたいなね。まあそういう勢いのある。
もうその時点で勢いがあるわけですね。
そう、名前の時点で、ね。レタスってしなっとするのはまた違う。
カタカナで書くと非常にしなっとした感じですけれども。うん
ね、元はですね、はいバークリー音楽大学。まあこれはもうみんなもうね、はい、音楽といえばもうバークリーに行くんですよ。
そうですね。
もうポップス界であるとかジャズ界はもう大概、著名な方
は、はいはい、
大概この大学出ておられます、
はい、
で、その仲間が集まってですね、はい、まあジャズでもジャズファンク、
ジャズファンク、
うん、基本的にはその、ボーカルない感じのですね、はいはい、延々とソロを回し合うという音楽があるわけなんですけども、
はい、
今日はですね、持ってきました僕の大好きな、カーティス・メインフィールド、
カーティス・メインフィールド、
うん、はい、の曲のムーブ・オン・アップっていうね、
あ、もう名曲ですね。
ね、イギリス人でさっきポール・ウェラーは、ね、
そうです。
あれもかっこいいんですけど、
うん、
今日はね、それよりももうちょっとスピード感のある感じのね、アレンジになってますんでね。
まあこのカーティス・メインフィールドのムーブ・オン・アップはですね、うん、やはりまあ、ファンクの好きな方、ソウルの好きな方だけが知ってる曲ではなくてですね、
わ
りと皆さん名前は知らなくても、
テ
レビで、
うん、
テーマソングであったり99の番組のオープニングなんかに使われてますんで、かなり聞いたらね、皆さん、あ、この曲知ってるわっていう方は多いと思います。まあコマーシャルなんかで使われることもありますし ね、もうかなり有名な曲でございますけれども ね、それをカバーしてらっしゃるんです ね、この方たちが、
う
ん、
そうそう、
レタスが、
うん、
なるほど
ね。まあ、この母体となっているのはソウライブというね、はい、まあ、ジャズファンクのバンドなんですけどもね、はいはい、その人たちがねよく日本でライブをするわけなんですけども、はい、その時のライブアルバムが結構ブルーノートね、東京のブルーノートでやったライブアルバムが結構日本では売れてるというところでですね、今年になって2枚目のアルバムが出たんですけどもね、はい、僕 もうそれをとりあえず買ってムーブオンアップが入ってると
入ってるぞと
聞いたら、はい、あ、やっぱりこいつらこんな感じでやってくれるじゃないですかという感じの勢いのある、仕上がりになっておりますので、
その勢いを皆さんに感じていただ
き
た
いね。
ファンコ聞いてくれ、曲紹介の方お願いします。
はい、レタスでムーブオンアップ。
はい、聞いていただきました曲はレタスでムーブオンアップ、うん、 かっこいいですね。
チャラチャチャラ、あのイントロね。
イントロがね、やはりこう皆さんも聞いたら、うん、ね、なるほどと、もうあれほどインパクトのあるイントロっていうのもそうそうないですよね。うん、ないない、うん、本セクションやっぱりいいですね。
かっこいい、
かっこいいですね。我々も一度こういうことやってみたいですね。うん、憧れますね。
まあね、
うん、というわけですけれどもね、うん、次の話題なんです。話題と言いますかね、まあちょっとまたいろいろ見てましたらですよ、あの面白い記事が載っておりました、うん、何かと言いますと、うん、まず、うん、女性が考える、はい、いい女の条件、
お、
ね、
はい、
それと、うん、男が考える、
うん、
いい男の条件、
あ、なるほど、
両方あったんです、はい、うん、まあ、見ましたらですね、まず女性が考えるいい女の条件、はい、5位が言葉遣いが綺麗、
お、なるほどね、
4位が空気が読める、
はい、空気読めるね、
はい、3位思いやりがある、
お、
2位が聞き上手、うん、あるんです、
はい、
そしてね、1位が気遣いができる、
はい、
なわけです、うん、そして、ね、男性が考えるいい男の条件、
はい、
これ見てますとですね、うん、5位は考え方に芯が一本通っている、
あ、なるほどね、
はい、4位が冷静な判断ができる、
うん、
ね、
はい、
3位が仕事ができる、
は、
2位が器が大きい、
うん、
1位が、ね、気遣いができるなんです
、
うん、女性も男性も気遣いができるが1位なんです、うん、
なるほどね、
いや、そして、ね、男性の方で言いますとですね、例えば男性の7位に空気が読めるが、うん、これまた女性の4位と一緒なんです ね、
まあ、ね、
そして、うん、男性の6位が聞き上手、うん、これまた女性の2位と一緒なんですよ ね、まあ、ね、これだからね、うん、あと空気が読めるもそうですしね、はい、あの思いやりがあるとかね、全てねやはりかぶっていくんですよ、結局だからね、
いい人間は
そういうことなんです
よ、共通しているわけですよね、
いい人間であるべきなんです ね、だから男性であるとか女性であるとか関係ないんですよね。
今べきって言うとね、あるべき、
あるべきなんですね。気遣いができるべきなわけですよ。
僕あの点々、あのなんていうの、今添削したけどね、どれもハマってなかった。
気遣いができる
ないね、
ないと、器が大きい、
大きくない、
小さいと、ね、仕事ができる、
でき
どうだろうと、ね、冷静な判断ができる、
でき
そうでもないとね、考え方に芯が一本通ってもないと、
もうフラフラですからね。
なるほどね、まあまあ私も同じようなものですけれどもね、当然
えらいことですね、
えらいこと
ですね、こんなこと書かれちゃったら ね
大変ですけれどもね、これそしてまたね、
はい、
面白いところがね、
うん、
この女性から見て、
はい、気になりますね、
なぜと思う男性の行動ランキングっていうのもあるわけですよ、なぜと、女性から見て、なんでと思う、
はい、
まあ、一番は道端に唾を吐く、これはもう人としてダメですから、
これはね、
これは
先ほどの共通する部分、
ね、これはもうやっちゃダメなわけですからね、
ダメですね、
ダメです、
はい、
2位、
はい、
くだらないものにお金を使う、
それは言わないで、
ね、我々がね、
それ
このギター、オールドのなんとかだと、ね、言ってるのはもうくだらないもの
なんです、ね、くだらない、そうですね、
ね、3位バレバレの嘘をつく、
はい、ちゃ
いたたたた
これも痛いね、
怖いよ、
いや、バレてないつもりなんですよこっちは、
あ、なるほど、
気持ちはね、
ええ、
うん、多分バレてるんやろね、
そういうことです、
はい、
4位がね、
はい、
別れてからも連絡をしてくる、これありますね、男の人は
もう別れても
そういうことですね、
はい、
あと5位がね、
はい、
ぶりっ子を可愛いと思ってしまう、
あ、
女性の方言うじゃないですか、あんなぶりっ子しんで男騙されてんねんなんて言いますよ ね、
まあ、騙されたいとこもありますけどね
そして6位、これ面白いですよ、はい、道を間違えても引き返さない、
うん、あ、
特に運転中、
はい、
ね、もうなんか意地でしょうねこれ男の人からしたら ね、
あるんやろね、
あとこれ7位がまた面白いですよ、うん、これもう面白いですけどダメですけどね、うん、自分の不健康自慢が好き、
あ、
俺どこどこ悪いねんだから ね、
寝てへんとかね、
寝てへんとか睡眠不足やね、
ね、
これいわゆる不健康自慢のようで、
うん、
それでも強い僕をアピールしてるんでしょう ね、おそらく、
でも目にクマできてたらね、この人大丈夫やろかと思うよ ね、
あと8位が部屋のゴミを捨てない、
はい、
ね、9位空返事が多い、
あっちゃ
あっちゃ、
はい、
ね、10位が缶コーヒーや炭酸飲料をよく飲む、
あ、
ね、うん、あとまあもうずらーっとありますけど、はい、若い女の子が好きとかね、
はい、
できないことも自慢するとかね、はい、メールの文章が要件の、いやこれ僕なんかこれですね、
あ、
まさにこれですね、
僕は違うよ、
違いますか、
常にダジャレ
が入ってます ますね、あなたの場合はね
短くでも、
2つ以上のことを同時にできないできない、
ね、あ、それもいいですね、
はい、いろいろマイワールドを崩さないとかね
マイワールドって言うとね、聞こえいいですけどね、
面白いですよこの23位、ガンダムが好き、
あー出た これはね
かなり限定ですけれどもね、面白いところですけれどもね、はい、これがまあ女性から見た男性のなぜというところですね、ね、はい、まあ、面白い記事でございましたけれどもね、メールの方いただいておりますのでご紹介します、うん、はじめさん、ちくらさん、さいもさん、こんばんは。
こんばんは、
はい、腹の肉、腰の痛み、膝の違和感、こんなものはなくなってしまえ、モカですパターンがいろいろ変わってきました ね、
はい、
ありがとうございます。先週はリスナー初のカーンをいただきまして、どうもありがとうございました。
あ、
ね、またいただきましたよ、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、もう3週間ほどで大人の日ですねと。
はい、そうです、
はい、うん、大人の都合により途中参加の予定でしたが、大人の都合により休みになったので絶対に行きますねって。
なるほど
ね、12月はクリスマスより大人の日だ、
うん、はい、
ございます。
いや、クリスマスですよ。
あの、じゃあ、
いや言わへん言ってたの言いますよね。
いや、これはいいですよ。より大人の日ですから。
ああ、そう、よりね、
そうそう、うん、だからもう この番組一貫してこの精神ですからね
精神、はい、一本筋が通ってるわけやね。
そう僕は一
本嫌われないために今
そう ね、 ね、はい、いい男の条件ですから
ね、
これはもうちゃんとね、やはり大人の日です、
ね、
というわけでですけどね、12月の27日ですけれどもね、うん、大人の日、はい、アナログボックスプレゼンツということでね、語ったハックルベリーの方で行いますんでね、うん、もう出演バンドも決まりまして、うん、ね、ヨーコデラックス、
ヨーコデラックス、
非常に素敵な、は
い、うん、
感じのライブを聞かさせていただくと思います、はい、そして、エロ、
エロ、
エロ、ね、これはね、あのドラマーの、ね、桂木さんという方がいらっしゃる、ね、もう今回の大人の日のためのユニットを、はい、組んでいただきました、はい、そしてチキンソウルと、
はい、
そしてアナログボックスという形で、ね、そうですチキンソウルもかなりロックな、う
ん、今回ね、もう京都から素晴らしいギタリストを呼び込んで、
ね、
もう抜き刺されつの、ジャムセッションをやらさせてもらいます、
はい、でね、12月の27日土曜日、うん、時間は6時スタートですかね、
ぐらいですかね、
うん、そして、1500円前よりの1800円当日料金になっております、うん、ラジオを聞いてきたと言っていただければ、はい、前より料金に入っていただけるようになっておりますので、
う
ん、ぜひとも、年末の大掃除を早く済ませていただいて、
ね、
12月27日は片田ハックルベリーに来ていただきたいと思います。というわけで、モカさんから、リクエストの方をいただいておりますので、聞いていただきたいと思います。アナログボックスで助力はい、聞いていただいてます曲がアナログボックスでジャイアクでございますけれどもね、
はい、
メールの方いただいておりますのでご紹介します、チカラさん、はじめさん、こんばんは。
こんばん
は、こんばんは、親が手術して毎日大変です。やっぱ健康が一番です ね、
ね、
お二人も体に気をつけて頑張ってください、はい、楽しいトーク楽しみにしています、うん、人権のさんからいただきます。ありがとうございます、ね、本当にね、健康が何よりでございます、
何よりですよ ね、
ね、
はい、
あのこれから本当に年末にかけて、
はい、
まあ、忙しい時に体調を崩すと非常に大変でございます、
ね、うん、大変です、年末
ね、うん、皆さんも風邪などひかれないように、
はい、
気をつけて ていただきたいと思います。うん、というわけで今日も勝手に仕上がり聞いていただきました。うん、また来週もね、火曜日7時からですね、81.5 で聞いていただきたいと思います。それでは今日もチキンソウル今市からと、はい、天の声サイモンさん、そして私初めてお送りしました。また来週も聞いてください。おきに、
さよなら。
チキンソウルの勝手にチキンソウルの勝手にザラスクザラスクザラスクザラスクザラスクザラスクザラスクザラスクザラスクザラスク
はい、皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます、チキンソウルの勝手にされましたでございますが、ね、もう冬ですね。寒いですよ結構ね、夜はね、今日ね局に来る時なんですけども、ちょっと田んぼ道とか走るんですよね途中でね、月がね綺麗でねよく光ってるんですよね。まあ冬場になりますとね空気が澄んでくるので月や星が、ね、綺麗になるんですけども、ちょうどね、月の横におそらく、金星と木星がね、非常に近い状態でね、見られる、すごい綺麗に光ってますんでね、今はどうでしょうね、この、放送がねネットの方で流れる時にはどうなってるか分かんないですけども、今の状況の中ではですね、かなり美しい、星空といいますかね、見られますね、本当にね今だから見られる、星空、僕もねたまに田舎にね住んでますんで、田んぼのど真ん中に行きますとね、ほぼ上だけを見てると360度、星空が見えますんでね、非常にこのキラキラした感じには見えるんですけども、もう20年ぐらい前ですかね、軽井沢やったかな、信州の方に行ったんですよ、山の中にね、夏に、それも夏やったね、そうそう夏でしたけども、もう何にもないとこですわ。だからねこう空、夜にね空見たらね、もう今までにないぐらいの数、星ってすごい数あるんですよね本来はね、ただ周りの光によってね数が少なくなっていくということなんですけどもね、その時はねもう初めてでしたね、信州に来てよかったなと思ったので、ね、その時は一番でしたね、とりあえずね数えられない、まあ僕もね数には弱い人間ですけどもね、とりあえずね美しい星空をね見た覚えがありましたけどもね、まあきら星のようにね、輝く星っていうのは人間のね命に例えられますけども、先日ですけどもねラウドネスの樋口さんが癌の方お病気で亡くなられましてね、それが昨日ですかね連絡がありましたけども、まあ昔はレイジーというねアイドルバンドを経てラウドネスになるんですけどもね、もともとは、そのレイジーも、母体としてはハードロックをやってて、スカウトされてデビューする頃にはアイドルグループに変身させられてたという、かわいそうな歴史を 背負ったバンドやったんですけどもね、まあ、あの人のドラミングというのは非常に力強くね、かっこいい、ドラムでしてね、僕も映像を何回か見たことあるんですけども、ドラムソロでもかっこよかったですよ。まあ、見場がね、すごいロックスター的にね、振りの大きくてね、大きいグルーブと大きいアクションっていうかね、見場がすごいかっこいい、ドラマでしたけどもね、ご冥福をお祈りしますというところですが、さてさて、12月入りましたんでね、流行語大賞出ましたね、とうとうね。今年はもうアラフォーとグーね、こんなもんですよね。もうアラフォーって言うてもね、僕ね、天海祐希が一番好きなんですけどね、グーの、うん、ね、うん、江戸さんはまあグーな感じでいいんじゃないですかね。あとね、福田康夫前首相がね、あなたとは違うんですっていうね、辞任会見の時のね、あれも入ってたんですけどね、本人の受賞はね、辞退したらしいですよね。これまたもう器がちっちゃい女の子に持てないと思いますよ、これ本当にね。まあそんなところでね、今日はね、初めがね、ちょっと遅れ気味にね、入ってくるということで、1曲目僕用意してたんですけどもね、本当はね、ビリージョエルじゃないわ、何言ってんやろ、ビートルズでね、The Long and Winding Road っていうのをね、書けようと思ったんですけど、ここではかかりませんけどもね、また次週でも書けたいなと思うんですけど、それはそれでね、いいアルバム、Let It Be の中に入ってますんでね、はじめはそのレッドイットビーはどうですかね、はい、レッドイットビー。
レッドイットビー、
うん、
好
きか。はい。まあ、基本的には、うん、ビートルズの曲は全て好きですけれども、でも基本的には私、ジョン・レノンファンでございますので、はい、うん、ポール派ではないので、はい、やはり、レッドイットビーはね、レッドイットビーポールさん 主導で ね, ね動いたけど、あれエイベントビー、まあ、今はないよ、ね、
アルバムとしてはね、うん、アルバムとしてはもちろん
アルバムです、
うん、アルバムのことですね、はい、曲のこと言ってるのかな、うん、あ、まあ好きですよ、うん、まあ、特に僕が一番ビートルズで好きなのは中期が一番好きなんです、うん、ラバーソウル、リボルバー、うん、ホワイトアルバムぐらいのね、うん、このあたりが一番好きですけれどもね、もちろんサージェント・ペパーズとかもありますけれども、うん、だから後期レッド・イット・ビーとかアビー・ロード、うん、あの辺になるとやはりポール・マッカートニー色が非常に強いので、そうそうそうそう、僕的にはやはり中期、初期から中期がやはり一番好きですけれども ね,、はい、ね、うん、
デコレーションがね大きくなるんや ね, ね、後期になればなるほどね、うん、まあ、シンフォニックなところもありの、うん、みんながね、その個々が結構その音楽にね、はいはい、目覚めてたんで、うん、いろんなものを吸収してるんで ね,
そうですね、
混ぜていくとにとんでもないことになるっていう、うん、
でただ、ね、やはり難しいところといいますかね、ファンなんかが思うところで言うと、うん、もうあのあたりになってくると、後期のあのあたりになってくると、みんながソロって演奏してないので、まあね、なんでやっぱり中期とかね、うん、まあ、初期中期で言うと、はい、やはりみんながワン、ツー、スリーで初めてやってるわけですから、そういう意味ではもうなんか後期の特にあの2作、うん、アビーロード、そしてレッド・イット・ビーなんかは、うん、ビートルズのアルバムと言いながら、うん、各おのおののソロ的な部分を随分と出して、まあ、
編集でだいぶ変わってるよね、もともとはゲットバックセッションという名前で、はいはい、とりあえずポールがもうこれはわかんわということでね、うん、世に集めて昔と同じ撮り方しようよ言って、うん、まあ、スタジオ入ったわけなんですけど、うん、まあ、最終的には空中分解したんですけどね、うん、それがね、うん、結局ああいう形でしか当時ね、うん、出せへんかったんやろね、
はいはい、うん、で、まあ、才能のありすぎる方4人の集まりですから、まあね、やはりああいう風になるんですよ、
まあね、
う
ん、まあ、個性が強くなるわけですからね、
そうそう、やはりそしてこう譲れないところがたくさんありすぎるんでしょうね皆さん、
ね、
うん、4人が4人
が入れないとかね、
うん、でそして一番の問題って言ってしまうとまた、うん、ね、いい音を唱える方もいるとは思うんですけども、うん、その4人がもちろん、弾くに弾けない、はい、そして弾かない、うん、上に、ね、上にプロデューサーとか、うん、他に加わってくる人たちまでが名前がすごくビッグネームになってきてるので、
まあね、
その人たちの要素も弾くに弾けない、弾かないものになっていってるというのが結局、バンドがバンドでなくなっていった要因じゃないかなと思いますけどもね、
いろんなことがね、
そうですね、
周りに いろんな人がつきますから、
ついてきますから、
まあね、小室さんのようにね、えらいことになる時もある、
ね、なる人もいますしね、
僕が僕じゃなくなるみたいなところ
がありますけれども、
ね
え、まあ、しかしやはりビートルズはやっぱ素晴らしいですね、
かっこいいね、
まあ、この時期になってくると、うん、やはりよくラジオ、テレビ、ね、そして道端、
そうそう、
よく聞くようにな
ってます、ね、まあ、もうじき ね、今週来週あたりはもうイマジンとか ね、 そうですね、なりまくるでしょうね、
もう来週の月曜日はね、うん、ジョン・レノンの命日でございますので、1980年の12月8日に凶弾に倒れました
ね、うん、はい、倒れまし
たね、マーク・チャップマンでしたかね、
はい、ダコタ・ビルですね、
ダコタハウスの前で、サインくださいと声をかけられて、はい、凶弾に倒れるわけですけれどもね、うん、まあ、あの出発、スタジオに向かうときにも一度声をかけてるんですけど ね、そしてスタジオに行って、そしてインタビューも受けてレコーディングをやって、帰ってきたところで、またもう一度声をかけて、はい、そして、打つと
打たれてしまうわけですよ ね、
すごいニュース。だから当時なんか僕まだ10歳ですから、うん、そしてビートルズなんかも知らないですし、はい、その10歳でね、うん、音楽ももちろん全然知らないですが、うん、当時なんか多分ピンクレディーとか聞いてましたから、僕なんか子供
そうなん、UFO 踊ってた、
踊ってましたね、
見てみたいな、
ですので、やはりそんなそのニュースのその時のことはもう全然記憶にないんですけれども、はいはい、やはり大騒ぎだったみたいです、
ね、僕はね、あの NHK、はい、某 NHK でね、はい、あのピピピピピってね、
はいはい、
テロップ出ましたよ、
ニュース速報ですか、
ニュース速報で、びっくりしたね、その時はおっとか、ね、その当時もね、やっぱりね、再結成の話とかちらちらあるんですよ、今いつの時代もあるんやけど、ちょうどそんな話があって、もう絶対無理やんと、うん、そこで思いましたけどね、うん、もうこれでビートルズはなくなった、
まあ、あのジョネの打ったマーク・チャップマンでしたっけ、うん、
はい、
もう釈放かと、うん、いう向きもあるそうなんですが、ね、小野陽子さんたちが、
う
ん、もう出してくれるなという署名運動まで起こしてっていうような記事も前に読みましたけれども ね、
まあ、出てくるは出てくるで、またね、
また何かあります、
何かあると思いますから
ね、今度はもう彼本人が危ないですよ ね、 まあ一応いわゆる法律的には罪の償いをして出てくるとはいえ、やはりね、何が起こるかわからないとは思います、それはね、
まあそれも避けるためやと思うよね、基本的にはピースフルなとこですからね、小野陽子さんにしてもね、基本的にはもう彼女もだいぶね、あの雰囲気変わりましたからね、その
そうですね、
当時のね、レッド・イット・ビー・セッションの時とかね、見てるとも
うやはりジョン・レノンがソロになってからのね、プラスティック
あの辺の飛び方ね、
あの辺りの映像を見たらもうびっくりしますから ね、 ね、全衛的というのかもともと芸術家の方ですから ね、
まあ、ね、
あの爆発の方ですから、
も
ともとそうなんですけれどもね、
うん、そうそう、あ、そうそう、僕ね、前にあの滋賀県のね、はい、あの美術館にね、
はい、
あのそのジョン・レノンが壁に向かってちっちゃいイエスを見つけた、
はいはい、
あれを見に行ったんですよ、あれを残し、あれが残ってるんですよ、あれ、もともと、
はいはいはい、
あの部分が、
それ
を美術館に持って行って、あの全部
展示してはるん
です、
あ、そうですか、
あとね、棺の中からあの稲穂が出るというあの前衛アート、
はいはい、
全部そう、もう100点以上あったかな、それ見に行きましたね、すごい良かったですよ、あの、あとちょっとあの前衛的な映画もあったりね、かなりちょっとエッチな感じの芸術的映画があったりとかね、ありましたけど、
まあね、あの方あの頑張ったとして、そのジョン・レノンに与えた影響っていうのはすごいですからね、まあ、それがあの良しとするファンもいれば、
まあ
ね、それがダメやったんやっていうファンもいるというところですけれども、
ね、まあ、今となってはね、まあまあ、それが一番良かったんじゃないですか、ジョン自体もね、ああいう風にしたかったんだと思う
よね。
まあね、殺されることは以外に、もっとロックはしたかった
けど、ね、まあ、ただ今もし生きてたらどんなことをやってるんだろうかっていうところはやはり気になるところですけれどもね、
やきもきしながらね、結局はまた再結成再結成という話を ね、
もうでも今となって、今もしジョン・レノンが言っててもね、もうメンバーがもう他の方 もジョージ・ハリソンも
ね、いないですからね、
リンゴスターなんか完全に映画の人になってますからね
キャラクターのね、違う立ち方されましたからね、
まあ まあ、いろんな話題が、うん、未だにやはりポール・マッカートニー、うん、ジョン・レノンの書いたサインがどうとか、うん、歌詞の原本をオークションでどうとかっていうニュースもついこの間聞きましたけれどもね、まあ、やはりもうこのままおそらく、22世紀になっても、おそらく話題にこと書かない人たちなんでしょうね。そう思いますね。
なんて言うてもね、ベートーベンとかと型が並ぶ B といえばビートルズですよね。そうでしょうね。ということらしいですからね。
そうですよ、まあ、時代が違うものの、世界的知名度でいうと、
そう、
もちろんそういうことですよね。うん、そして今時の若い人でも知ってるわけですからね。
聞くしね、あと、
なりますからね。
まあ、そういう曲も書きたいところですな。
そうですね。まあ、だ今聴いてもあの新鮮な曲が多いというのが、うん、これ何よりすごいことですけれどもね。
今から思うとそんなに曲数ね、多くないんですよ。100何曲か、そう、結局表に出たのはね、裏に、まあ、そのままストックされてるもんはあるかもしれないけど、そんなに曲数はないんですけどね、やっぱりいい曲いっぱいありますよね。
ですね。
まあまあ、あの12月になったらもうガンガン、あの、ビートルの曲は流れると思うん
ですね。
まあ僕もあの珠玉の一品をちょっとずつ、はい、出していきたいなと思いますけど、
ね、今週のビートルズとかいいですね。
今週ね、
コーナーとして ね今週のビートルズ、
ね、いいですね。これいいな、ちょっとパクりましょう。
そうですね、
パクらんでいい
よ、いやいや今言い出したんですから別にパクりじゃないです。まあじゃあ来週からじゃあそれやりますか。今週のビートルズ、ね、で来週僕選曲してきます。
あ、なるほどね。
来週のビートルズ、はい、この一曲、うん、ビートルズこの一曲
ね、選んでいきましょう。
そうですね。12月限定、はい、として
ね。やってみましょうかね。
はい。というわけです、
ね。まあ、コーナーも決まったことです、
ね。はい、
今月末は、大人の日がございますから、ね。
そうですね。12月27日。
はい、まあ。ぜひとも来ていただきたい。
ね、こう、まだ決定ではないんですが、今月、陽子デラックスさん、
はい、
ゲストに来ていただけそうです。
はい、
23日の放送になるかなと思うんですが、うん、ゲストで来ていただけそうな空気になっております、
ね、空気ね、まあ、決定空気が読める感じね。
そうそうそうそう。まあいい男の条件ですから ね,
ね、
決定すればまた皆さんにお伝えしたいなと思いますけど、
ね、はい、うん、はい、まあそういうのを期待しては、来週も楽しい放送していきたいと思います、
はい、
アナログボックスのはじめと、
はい、
天の声サイマンさんと、チキンソウルの今一からでお送りいたしました。それではおおきに
さよなら。